んもどんとこーい開運士の日常。はい、なんと5回目も無事に今日配信ができるということで嬉しいことでございます。ありがとうございます。小林東光です。この番組はこれを聞いてくださった方が今日一日なんとなく一日になりますように、そんなことを放送している番組となっております。
はい、今日もナビゲーターの北村彦が、お相手をさせていただきます。
そんなこんなで前回、はい、毎回も脈絡はないんですけれども
いや最後にちゃんとねあのいい感じの教訓が出てきますから大丈夫です
そうか、よかった。
開運士っぽい、
開運士っぽい、よかった。今日はそんな開運士になるちょっと前のほんとちょっと急展開な占い師の話をちょっとしようかと思います。
待って、今開運士で名乗ってらっしゃるけど、はい、その前は占い師さんだったわけですか。
そうです、占い師だったんです。
あ、なんかこう似て非なるものですかね、それは。
似て非な、うん、私の中では非なってる、非な、非なってる、変な日本語で
違うものですね。
違うかなと思ってます。う
ん、はいはい、その辺ちょっと聞かせてください。
ぜひぜひ。占い師って要は、まあ別に占い全然否定してないです。占い面白いしって。ただ、こうなりますよねってとこじゃないですか。
うん。うん。
例えば、タロット占いで恋愛見てください。ああ、なんか素敵な彼氏と出会えるみたいですよ、6月にって言うけど。うん、じゃあ、あなたが何にもしなかったら出会えるのって話じゃないですか。
まあ何かしらしないとね、
はい、そうですよね、うん、でも占いって例えばそこで止まっちゃう。じゃあ開運士はっていうと、じゃあ6月に出会えるいいきっかけ、そういう運気は上がってるけど、じゃあそのためにどうするっていうところをもっとこう、うん、落とし込んでいくんですね。
はあ、それは何、行動、こういうことするといいですよとか、
なんでどういうことだったらその人ができるかなっていうことをチャクラのリーディングを使って、その人が一番やりやすいところを探していくんですよ。
なるほど、はい。もっと具体的ですね。
そうです。例えば、うん、ね、じゃあ、マッチングサイトに登録してとか、お見合いサイトに登録して、なんだかんだかんだって言われても、その人が、お見合いサイトに登録は嫌だなって思ってるかもしれないじゃないですか。
うん。
だとしたら、それって多分進まないんですよね。
そうですね。
はい。
うん。
でも、チャクラのリーディングで、こういう部分が出てるけど、これって何ですかって聞いた上で、うん、あ、じゃあ私、今度、まるちゃんが言ってた合コンに相談行ってみるねっていうふうな結果にはなるかもしれない。
うんうん、
その人が一番やりやすい行動を探していって行動させるっていうのが開運し、開運するための大事かなと思ってるので。
ああ、すごくいいですね。その本人が合ってるものを後押しするような、
はい、そうですね。
ああ、へえ
っていうのをやってるんですけれども、
うんうんうん、
ここに至るまでに、まあ、その占い師時代っていうのがあったんですが、占い師になるちょっと前をちょっと今日話してみようかなと思って。
あ、ぜひぜひお願いします。
はい、私、まあ、ついこの前まで髪の毛も生えてたっていう話もするんですけれども。
そうでした。
はい。
前回ね。
2022年の時までは生えてたんだよ、みたいな話をしたんです。
そうそうそう。ちょっと体調崩したのきっかけに、ちょっとすごく短くしちゃって、まあね、いう話でしたね。
になりましたって話だったんですが。
うん。うん、
実は、コロナの前までは占いのうの字も知らなかったんですね。
占いのうの字も知らなかった。まあ、全く、はい、へえ、で、なんでそうなっちゃったんですか？ね、
それこそなんか、占いっていうと、保険屋さんが保険のイベントで占いの人来るけどやるって言われたら、ああ、ただなら行くみたいなぐらいな興味しか占いになかったんですよ。
ああ、はい。
で、その時に、私、着付け師を目指してたんですよね。
あ、着物の着付け、はい、うん、うん、うん。
それも着付け師も目指すってなったのが、
はい、
もうずっと着物の何かをしたいんだよね、とは言うけれども、それこそしたいんだよね、で止まってしまってて。
うん、うん、うん。
で、2019年に、ちょっと知り合いの企業塾が始まるっていうので、
はい、
そこに行くんですが、まあ、このちょっと企業塾に行くきっかけもちょっといろいろあるので、まあ、これまたおいおいいつか話すんです。
おいおいね。はい、はい、
はい。企業塾に行ったことがきっかけで、すごいいい先生。小西あゆみ先生っていう横浜で着付けをやってる先生がいらっしゃるんですけど、その先生と知り合って、そちらでお世話になることになったんですね。
は
い、で、なって、もうじゃあ次の、この時の成人式にはデビューしましょうっていうのも決まって、じゃあそのためにどうしていくかっていう練習をしてた最中に、やってきたのがコロナです、2020年。
ああ、はい、はい、
はい。もう人とも会えない。まあ着付けって当たり前ですけど、人と会えなかったらできないですよねって。
ああ、そうですよね。だって、お出かけの機会が減ったし、
そう、
ねえ。
結婚式もできなかったし。
そうだった。もう急にキャンセルとかでしたもんね、あの時期、ね。
そうです。
うん。
なので、そんなこんなで、やっとこう、あ、じゃあやっとこれをやろうと思って、
うん、
人生に目的を見出せた、ももちゃんがまた、うん、あ、 ってなっちゃうんですね。
ももちゃんが。
ももちゃんが。
うん、着付け勉強してたけど、出番がないじゃんって。
もうあれで、まだ着付けもやっと習い始めたところで、
うん、
これからあれも覚えて、これも覚えて、あ、何もかも、みたいな。
うん。
ってなった時に、たまたま知り合いが、
うん、
タロット占いの先生になりたいから、
はい。
タロットを教わりたい人いない？って言ったんですね。
はい、はい。
え、いくらなの？って聞いたら、5万円って言われたの。
まあまあな金額ですよね。
そんな時に、あ、安倍首相からお金もらったみたいな。
ちょっと待ってください。待って、話が飛躍してる。
コロナ給付金、コロナ給付金
あ、給付金ね。はい、はい、はい。うん。
なので、あ、お金使えると思って。
うん、たまたまね、国からもらった。
はい、国からもらった、うん。あ、それあるから、あ、じゃあやろうかなっていうのがきっかけで、タロット占いを始めるんですね。タロット占いの練習を始めるのか。
なんと軽やかな。国のお金の給付
国
金
のお金、
を。
ありがとう、安倍さんって思いながら。
うん。
ももさんが占い師になってるのは安倍さんのおかげみたいになりましたね。
安倍さん、ありがとうございました。おお。
で、まあ、そんなこんなで、まあ、このカードはこういう意味だ、こういう意味だみたいなのをやってて、
う
あれって、ももさん、タロットやったことあるって言われて、
ん。
中学生時代に買ったような記憶はあるけど、何にもよくわかんないまますぐ捨てた記憶もあるのね。
中学生ぐらいの時って、占いに興味があって、なんかそういうの好きだった時代あったかも、
ありま
私
すよ
も。
ね。なんかちょっとオカルトっぽい漫画を読んだりして、ちょっと勝手に興味を持った時期があったなと思う。
雑誌の付録とかでなんかついてたかも。
あった。マイバースデーとかそういうのありましたよ
なん
ね。
か
はい。
あった。うん。
なので、そういう時に一回買って何にもわかんなくて捨てた記憶あるけど、やったことはないよって。
本格的にはね。
はい。
うん、うん。
なんか大体見えてるから、ちょっと面接行ってきて、占いのって言われて。
じゃあ、何？もうすでに才能が発揮されつつあったわけですか？
ここでなんかできてたっていうか、あれってのがあったんですね。
へ
それこそ100人占い無料100人チャレンジみたいなのをやってたんですよ。うん。で、その時に一人の人を、すごい人脈のある方を見たら、すごいって言って、どうしよう、もう100人埋まってしまって怖いみたいになったり、ね、とかもあったりで、そんなこんなきっかけがあって、じゃあやってみるか、って。って言って面接行ったら受かるんですね。
面接ってどんなことやるんですか？
面接でまず占ってくださいみたいな。
はいはい、
は
うん、
い。で、普通に占ったら、ああ、じゃあ採用で、みたいな。
すごいなー。でもそれが、よかったわけですね。
多分、ちょうどほら、コロナでさ、パート先も休みだったし、みたいな。パート、まあ、そのパートしてたん、パートしてない。
ちょっと待って、占いとパートと単語がなんかあんまりリンクしなくて、ちょっと面白い。ちょっと待って。それで。
占いするまで本当普通の主婦だったの
あ、
で、
そうか。
週に3日ぐらいパートに行ってたのね、コロナの前。
まあ、ごくごく平均的な
平
ね、
均
暮ら
的
し
な、
をされてた。
はい。だ
そ
け
れ
ど、
が、
ね、コロナになってからパート先もオンラインになったけど、私オンラインだったらあんまりやる仕事がなかったので、でプログラムが、IT 系の事務員だったんですけど、
それをパートやってたんです
あった
ね。
ね、はい。でも私別に IT の腕を見込められてそこでパートしてたんじゃなくって、お茶汲みだったり、トイレ掃除だったり、雑用を見込まれて行ってたので。はい。なんかメルマガ書くぐらいしかなかったのね、お仕事が。ってなったら、じゃあ占いちょうどまあ、小遣い稼ぎになるかな、みたいな感じで始めたのよ。
お茶くみとかメルマガ書
はい。
いてる人からタロッ
は
ト
い。
占いっていうのはすごい転職ですよ、これ。
ですよね。で、もう、ね、ありがたいことに、パートよりはちょっといいぞぐらいなお給料が入るようにはなるんですけれど
そう
も。
でしょうね。
ただね、さっきの、ね、電話か坊主の話でもすんごい疲れるんですね。いろんな、これ言って、まあ、言っていいか。だいたい9割ぐらいが不倫の相談なのね。
そうかもね。だっ て、
はい。
占い師にとって、将来、この先どうしようって思うから行くわけだ
はい。
から、まあ、不倫だったりとかも多いなっていう気がしますよね。
で、なおかつ電話占いだったので、お顔が見えないわけじゃないですか。
電話でタロット？
電話でタロット。
そういうのがあるんだ。
なので、 もう、大体不倫、それこそ電話取った瞬間、ママです、誰だーみたいな。
もうなんかもう高ぶっちゃって、こう、
も
助けてーっていう感じですよね、
う、うん。
きっと。うんうん。
別れりゃいいじゃんとか、心の中で思い。
ちょっと待って、もう結論出ちゃってるよ。
いや、
占いの前
もう、
に。
前に結論出てるんだけどさ、
出てるんだけど。
もうね、それを言っちゃおしめよっていう
お
世
し
界
め
だ。
よう、確かに。占いでちょっと
そう
ね、
なんです。
お客様だから。
で、なおかつ最初の頃は、要はその人の解決をさせてたんですよね。じゃあこうしたらいいんじゃない？こうしたらいいんじゃない？って。ってしてたら、占いの会社って電話の内容聞いてるんですよ。
管理してる。
管理してる。それこそ、お客さんを例えば持ってっちゃったりとか、個人の方に流したら問題じゃないっていうのもあるし。
確かに。
っていうので電話聞かれてるんですね。で、それに対して、もも先生、こういう言い方違いますよね？みたいなことを、結構運営さんに。これだったらリピート来ないですよね、みたいな。
そうか、そうか。だって、間違っちゃった情報を言ってたら、やっぱり会社のね、問題にもなるわけだから、ち
そう
ゃん
で
と
す。
見てるわけですね。
で、まあ、もちろんこれ電話案内すべてじゃないけど、私がいた会社はちょっと残念な方だったので、そう、要はリピート作ってなんぼ解決させちゃいけないっていうのがすごい強い会社さんだったのね。
いや、まあでもね、まあとはいえ、あれですよ。そんなのはどんな商売でもやってる。リピート獲得のために、何かしら。
で、そんな時に現れたのが、23歳の女の子なんです。
悩む時期ですな、23歳。
23歳の女の子が、多分彼女のその占いのバックオフィスで、いろいろその子がどんなとこに電話してるかとか見れるんですね。他の先生にとか、こんなメッセージ送ってたみたいなんとか。子供と登録してある生年月日とかが見れるのね。で、他の人に結構かけてたっぽい感じの先子なの。も
もう、
ともと。
常連というか、お得意、
福井さんなんだと思う。で、たまたまお話ししてた子が、その子が乗り換えをしたんだよね、多分私に。だけど、その子が本当に毎月30万ぐらい使うの。
30万？
30。
23歳？
23歳。で、変な言い方だけど、結構ホステス、ホストに入れ上げてるホステスのお姉さんとか風俗の子とかもかかってくる。けど、彼女はちょっとそういう感じじゃないで、お仕事も全然違う、普通の、むしろお給料そんなに高くないようなお仕事だったの。なんで？って思うじゃないですか。そしたら、その子のお母さんが亡くなった保険金が下りたから大丈夫です、桃先生って言われたの。
お金はあったわけだ。
でもね、私逆にその子の親世代じゃないですか。
今ね、今はね、
親の保険金もっとちゃんと使ってほしい。まあ、って思ったので、ちょっと私はまた気がドヨンって重くなったんだよね。
確かにちょっと、重みのあるお金ですよね。
で、そんなこんなに運営さんから電話が来たんですよ。桃先生、いいお客さんついてよかったですねって。ごめんなさいね。
それは、ちょっとごめん、ちょっとごめん、引いちゃった、私今聞い
ああ、
て。
もう無理、この会社って思って。
そうですね。
で、まあ、なんやかんや、1年ぐらいお世話になるってたんですけど、もう、やっとここで踏ん切りがつけられるって自分で思って。
その前からも、ね、まあ、ちょっと、この会社どんなもんど、どうなんだろうなっていうのはあったわけですよ
あった
ね。
けど。ね、でもね、その、じゃあ占いで起業するって言っても経験人数は足りないしとかいろんなのがあったので、とりあえず、まず1000人とはお話ししてみようとか、そういうふうな自分の中の目標でやってたので、って言ってもね、だんだんだんだんリピートが増えるから1000人とも話せないんだけどさ。
リピート、延べ人数で言うと多いんだけ
人数の
ど、
方が多いんだけどね。
カウント数は
そう。
増えないっていう。
増えない。
経験は積むんだけど、
そう。
1000人いかない。
あれっていう。まあでもそ
確か
ん
に。
な、なんか本当にそれにいいきっかけにある意味なってくれたんだなと思って。多分彼女がいなかったら本当にこういう子を増やしちゃいけないなとも思えなかったし。
そうですね。
っていうのがきっかけで、あ、もう占い師無理。まあそこの会社じゃなくて占い師無理だなっていうのがあって、今の形にしようって本当に決めて。 そこからじゃあ、どうやっ
おお。
ていく、これやっていくっていうのをどんどん組み直して、今の形になっていくんですけれども。
いやー、
え
ちょっと、ももさんね、ネタがありすぎですね。
え。ありがとうございます。
すごい、あ、でも、なんか、ちゃんと要所要所で、ももさんなりのに気づいて、上手な方向転換をなさいますよね、いつも
そうです
ね。
ね。
それはすごいなって、
ね、
いつも思います。
ありがとうございます。
今日の教訓はどうし
は
ま
い。
す？
今日の教訓は、依存は何も生まないよって、自分の中に答えがあるんだよって。
ああ、
うん。
それは、まあ、30万占いにかけても、
そう。
っていうことですよね。
そうですね。で、彼女はもう本当その占いをされるでももはやなかったんですよ。話して、今日ね、お風呂に入ろうと思って今お風呂沸かしてるんだけど、なんかぬるくなっちゃったから、お風呂のようにしてるのもなんだなって、いや、そのためにお金使ったってしょうがないよね。風呂
ああ、
入ったらいいじゃんって。
確かにそこまで来ると依存ですね。
はい。
まあ、つまりは、ももさんとお話ししたいっ
は
てい
い。
う。
うん。
それ
な
が、
ので、
生きる活力になっちゃってる。
そうです、そうです。なので依存じゃなくて、ちゃんと自分の中に答えがあるっていうのを一緒に探すことはできるけどって。うん。な、依存をしたからってねって幸せになるわけではないと思いますね。
やー、まさしくです
ええ。
ね。なんか、ももさん、なんだかんだ言って私、途中はゲラゲラ笑うけど、最後はいい感じにいつもまとめてくださいますね。
最後いいこと言った。
言った言った。もうさすがももさんだわって思った。
ありがとうございます。なので依存じゃなくて進み出すを一緒にやっていけたらなっていつも思ってます。
ぜ
はい。
ひ、開運師ももさんのね、LINE も概要欄にありますので、ぜひ皆さん、一回、ももさんとお話をしてみてください。
ありがとうございます。
は
い
い。
や、私自身も楽しみに。
はい、ありがとうござい
あり
ま
が
し
とうござい
た。
ます。